Ikishima Podcast.
この番組は壱岐のちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。壱岐島 Facebook ページの管理集団 IKEYES11 が制作配信し、壱岐の最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。
はい、始まりました、うん、壱岐島ポッドキャスト第316回ということで、うんうん、壱岐 FM の皆様、はいはい、明けましておめでとうございま す、というのですね、ちょっと意味深なことであのポッドキャストを聞かれてる方はね、はいはい、あの年明けに1個あったっていうのはご存知かも、うんはい、知れないですけど、はい、いろいろ、まあ、そこら辺気になる方はポッドキャストをですね
2018年をね、はい、振り返る
って、ね、そうですね、なんとか聞いていただけたらなというところで、はいはい、MC の、はい、初老になりました石本です、はいはいはい、そしてもう一方この方です、う
ん、1日遅れでハッピーバースデー、
ありがとうございますということで、私あの40歳に、はいはい、ついに40代に突入しましたということで、うん、新規一転いろいろ
始終来ますよ、は
い、あのいきなりですね、はいはい、昨日あの腹を壊すという
ほらお正月に
体調不良からあの始まりましたけども、はい、そんな新たな一年も、はいうん、頑張っていこうと思いますというところで、はいはい、まあ今も言いましたあの2019年に入ったわけですけども、うん、なんかあのこれですね、なんか初老の話した後にこんな話言うのもなんですけども、はいはい、年々あの年を重ねるの年をが進むのが早いというかですね、うん、なんか正月もうだから12月の20何日ぐらいまで、うん、まだあの年末感が全くなく、うんうんうん、クリスマス過ぎても年末感がなく
思います。あっという間に正月が来て、はい、もうすでに、は
い、そう気がついたらもう7日経ってるっていうですね、もうちょっと恐ろしい、あと49週しか残ってないみたいなね、はい、恐ろしい話だなと思いながら、はいはい、そんな2019年ですけども、うん、福山さんでちょっと振りたいと思うんですけども、はい、今年2019年なんか注目してるものなんてありましたら、うん
まあ、去年ぐらいからやっぱり、はい、音声入力、
ああそうですね、
すごく注目はしてますね、
はいはいはい、これはあのアレクサとかもそうですね、そうですけども
アップのシリもあります
ね、はい、あの音声入力これはですね、うん、もう僕あのすごい奇遇だなと思ったのが僕、はい、元旦の誓いとして、はい、あのっていうのもですねこれは某ブログのですねちょっとパクリなんですけども、うん、それが2018年にそれを言ってたんですけど、はい、僕2019年は音声入力のスキルアップをする年にしようと思って、うん、それができたら随分仕事やっぱり
そうなんよね、
打つスピードと喋るスピード大体4倍違うらしいんですよね、やっぱりで音声入力この前からちょこちょこ試してたらやっぱり、うん、今回のポッドキャストのブームショーも音声入力で全部打ち込もうかなとちょっと思ってるんですけ ど、はいはい、仕事の効率がやっぱ随分上がるなという、
ね、音声入力で言えば、はい、僕何年かもう15年ぐらい前かな、はい、IBM さんが最初にソフトを出したんですよ、
はいはい、ワトソンでしたっけ、
いやもっと、はい、もう全然違うやつだったんで、はい、買って、はい、なんだこんなものって、はい、してた記憶はありますね、
はい、もうあの当時はひどかったでしょ、
ね、めちゃめちゃひどいですね
あの見直すのが5倍かかるぐらいのそんな感じですよね、
うんうんうん、そんな感じでした、はいうん、それに比べたら今はもうかなり進化しましたよね、
はい、だから去年ぐらいからですね、うん、あの走ってる最中に、はいはい、あのメールだったり何だったり来たら、うん、あのアップルウォッチ、はい、これであの今までは了解してましたが、はい、定型文を作ってたらそれで返信はパッとできてたんですよね、うんうんうん、で音声入力をやってみようと思って音声入力で返事をしたら、はい、ほぼ返せるんですよね、はい、それですね、
ほぼほぼ自由分うまく認識しますよね、
はい、そうなんですよね、はい、で結構あのちょっとマラソン時のこれぐらいのペースで走ってますというタイムとかもちゃんとタイムとしてちゃんと認識してくれて、はいはい、あの本当にマラソン表記にちゃんと直してくれてるとかですね、
素晴らしいです、
ね、頭がすごいやっぱり良くなってるなというですね、う
ん
う
ん、やっぱ我々っていうかまあ、こちらの業界もそうです、はい、医療業界とか、はい、我々の獣医療業界もそうですけど、はい、まあ電子カルテこれからどんどん進んでいった時に、ね、はい、やっぱり手入力よりも音声入力で、はい、ある程度認識してくれた方がいいですもんね、
はい、あとはちょっとこれ直前にですね、うん、あの収録直前にあの福山先生とちょっと話してた話なんですけども、はい、うん、あとはアナログのペン入力っていうのもまた、はいはいはいはい、
で、そうですよね、
結構今あの文字に癖がある人はなかなか大変ですけども、うん、ペン入力をもうデジタル化、うん、デジタル変換してくれるっていう
ね、
いやい
やめっちゃすごいですね、
あれもすごいあの精度が上がってますよね、あの
今うち留学生来てるじゃないですか、はいはい、で彼がすごく言語に興味があるので、はいはい、あの博多とか連れてると、
はい、
看板のあの字は何だって聞くんですよね、でもほら漢字ってほぼほぼ2文字で意味をなすから、はいはい、1文字の の意味を聞かれてもわからないんですよ。そうすると彼がなんかそういうアプリを出してきて、はい、パパパってこう手で書くんですよ、はいはい、そうするともうほぼほぼ認識します、ね、
なるほど。あの昔あの Windows で IME パッドっていうのがありましたけど、あれ僕あの字に癖があるせいかもですね、あの、うん、まともに読んでもらったことがほとんどないっていう。
ニュートンですか。あ、懐かしい。
そうそうそう。ほんでもう本当にあのイライラした覚えがあるんですけど、今は本当にああいうのの精度も上がってますもんね、
う
ん、
そうですね。
だからあのもうさっきのクラウドの話じゃないですけど、はい、もう電子カルテもタブレットで、うん、あのファイルメーカーがなんか使って、そうそうそう、かつ手入力とかと音声入力でやっていくと、うん、もう残業なんていう今働き方改革なんてやってますけど、はいはいはい、もう作業、はい、仕事しながらもうそこでパパってもうメモってたらそれをシェアできてっていう形でですね、うん、そう持っていける時代になってるので、うん、いかに IT を使って働き方改革に乗っかるかっていうね、はい、
本当そうですそうです、はい、それがどんどんどんどんいろんなのが出てくると思うん
ですね、はい、そうですね。でもうなかなかその IT デジタルを取り入れないっていう方による言い訳をなくしていくっていう、はい、あ、
そうですね、もうやらざるを得な
くて、そうそうそう、あのペンでも書ける音声入力でもいけるよってですね、うんうん、あのそれこそですね、はい、うちのボスにですね、はいはい、あのこの前音声入力をちょっと披露したんですよね、うんうんうん、そしたらもう本当に目を白黒させてですね、うんうん、こんなことが今できるのかって言って、うん、あの今まであのスマホっていうのをですね、はいはい、あの敬遠されてたボスがですね、はいはい、ちょっとあのスマホに興味を持ち始めてですね、
なるほど、
なんかいい機種があったら教えてくれて、
どっかの病院は全部全員に iPhone を持たせたりしてますもんね、はい、今ね、
う
ん、
そうですね、だからもうメモ端末としてですね、はいはい、
まあ、入力端末としてもね、データ入力して、はい、まあ、みんなでこう共有する、はい、情報共有、あっという間に共有できちゃ
う、ね、そうなんですね。で僕たちの業界はあの動画を撮って動きを見せるっていうのも大切なんで、うん、それが iPad を結構使うわけですね、はいはいはい、でそこでもうそのメモに動画をパンと貼り付けて、その下に音声入力でポポパって一言二言その時 の、うん、あの指導した内容とかポンと打ち込んでたら、うんうんうん、もう後からカルテを書くなんてことがもういらないわけです
ね、うん、後からカルテを書くっていうのは大変なんですよね。
そうそう、もう思い出すのも大変で、あの そもそも作業が大変、そうそうそう、集中できないとかですね。
僕らもよく言うんですけど、はい、そのやっぱりこう発行してくると、はい、あの早いと動物は動きが早いんですね、はい、分からないから、はい、スローモーションで撮って、はい、でお家でもやっぱりスローモーションで撮ってっていうと、はい、後でゆっくり見れますからね、
はい、もうそこら辺がすごくありがたいのが、例えばあの子供さんとかの箱とかを見たりするわけですね。そうなった時にやっぱり無軌道で、うん、あのやっぱり走る中で、うん、僕たちがじゃあ例えば今見せてって言っても、まあそうはいかないわけですよね。その時だからもう遊んでる時にもう動画をちょこちょこ 撮ってくださいって言って、はいはい、それがスマホで撮っとってくれたら、もうあの今はスローだったら240ですもんね、はいはいはい、あの1秒間です。だからもう細かく細かく
見れるから、
ね、見れるからもう本当に便利な話ですね、うんうん、っていうようなちょっとデジタルを使ったことをですね、はいはい、ちょっと今あの話をしていきましたけど、それこそ今エコーですね、はい、あのAmazonエコー、これをちょっとこちらなんかどんどんどんどん増幅させていこうかなと、
うんうんうん、そうそうそうそう、
これ
6台買ったかな、はい、いろんなところにいます。
それでも1万ちょっとですもんね。
そうそう、
はい、でもこの新しい時買ったら、
うん、安い時これ1台2500円でしたから、
ね、そうですね、だから6台買って1万5000円ぐらいですもんね。
でこれと、はい、あの通信できるから、はい、例えば病院にいて、はい、家のリビングルームにつないでっていうと、はい、それでつながっちゃいます
ね。そうですよね、これあの深山先生に言われるまで僕あの気づいてなかったんですよね、はいはい、この前ですね。でちょっとこの前思ったのが、うん、一回これで収録してみてもいいかなと思って、あの離れたところ
で、ね、ころね、
はい、それもできるなと思って、
ね、ただ前年末に、はい、ライトを買って、
はいはいはいはい、
で電球つけて、はい、で電球消しついたり消したりとかもできるようになったし、
は
い、
あれがあの、まあ、最初にできたのはフィリップ社のヒューってですね、あれが、まあ、なかなかいい値段して、
そうなんですよ、ヒュー買いたかったんだけど、
電球にさすがにこんな値段出せないなと思って、
電球に3万出せない
んですね。今安いのが結構出てて、一番嬉しいのは IKEA でスマート電球が出てて、は
い
は
い
は
い、あ、安いですよね、
はあ、あれも安いですし、
この前あどこの買ったかな、はい、アイリス大山さん、
あ、アイリス大山、僕あのどっちかで迷ってたんです、 IKEA と、はいは
い、アイリス大山の買いました、はい、あのちょっと設定が、はい、説明があんまなかったので戻りましたけど、はい、もう慣れれば全然楽です。
あと僕が今思ってるのがあのスマートコンセントですね、スマートプラグ、はいはいはい、あれも便利で、例えばあのちょっとデスクライトとかですね、はいはいはい、ああいうのであのちょっと寝る前本を読んでて、うん、それをあれを30分タイマーとかできたりとか、うんうん、ね、はい、あと オイルヒーターのやつをやったりとか、なんか
いろいろできます、ね。
はい、スマートプラグ、そう、スマートプラグがあったら結構いろいろ、あれは1000円2000円でまたありますからね。あとはそのスマート赤外線リモコンっていう、あの、まあ何時になったらテレビをつけといてくれるとか、そんな予約はなかなかしないですけど。
だからまあその自分でプログラミングして、今から帰るよっていうとお風呂が沸いて、
そうですね、
エアコンが入ってっていう時代がもうね来ますよね。
で今福山先生がプログラミングって言いましたけど、そのプログラミングも昔のイメージのプログラミングじゃなくて、スマホでもうパッパッパッってアプリで設定するだけっていう感じですもんね。
すごい時代が来
る、うん、本当に2019年こういうの本当にあの IoT ですね、そういうのが2017年18年言葉が一人歩きしたところがありましたけど、2019年はちょっとより身近になってくるんじゃないかなとですね、っていうような感じで、そんな2019年になっていくかなと思うんですけど、僕のじゃあ注目する2019年ですね、あのちょっと先に皆さんすいませんと謝っていこうと思うんですけども、大分県
ちょっと待って待って、それは2019年もでしょ、
いやでも今年は J1 に、
なるほど、
あの、ね、6年ぶりに J1 に、
6年ぶりですね。
そうです、あの2013年以来、2019年にプレ12年にプレーオフで上がって、13年あの2勝ですね、シーズン34試合で2勝しかできず、しかもホームで1回も勝てずっていうですね、あの歴史的大敗をしてそこから J2 に落ちて、2年後には J3 まで落ちてしまって、そこから上がってきたという、ちょっと
6年で、
そうなんです、そんなトリニータですけども、今年はですね、あの各雑誌とか見てるとですね、まあ補強ポイント、的確さ、補強のなんか診断とかなんかあったりしますよね、でその中でトリニータはあの S 級がつけられるぐらいですね、もう適材適所、金はないんですけど、あのフリーになったあのちょっといい選手だったりとか、レンタル移籍だったりとかを生かして、ものすごくですね、あの誰が見てもいい補強をしてるんですよね、あの金を使わずにもうようまくやってる
な
って
思
う
じゃん、
そう、もう本当に今年とにかく今ですね、Jリーグっていうのはあの去年一昨年からダゾーンっていうですね、あのそういうサイトがありまして、でそこでがあのあれ放映権を10年間2100億円で買ってるんですよ ね、
すごいね、
それをあのチームに分配される形になるので、放映権料って言われてるんで、J1 にいるのと J2 にいるのでは、放映権料っていうのが全然違うので、まあダゾーンが入って2年間 J2 にいたので、だからあの放映権料っていうのが少なかったものが、J1 に上がるとそれが上がるわけですね、ただこれが1年残るだけだったらまた減ってしまうので、ここは今年なんとか残留して定着の方向に持っていくと、J1 のクラブとしての資金が溜まっていくっていうですね、なんとしてもだから残留をしたいっていうですね、そんな年になります。あのもうだいぶついていけてない人がばかりかなと思うんですけども、そんな中ですね、もう本当に J2 オールスターというぐらいですね、J2 のいい選手をボッコボコ引き抜いていって、トリニータがいいチームになろうとしてますので、あの開幕したらですね、まだトリニータ速報なんていうのを、送らせていただけたら、
勝ってるだけあると思います。
はい、そうですねであともう一つのトレンドっていうのがですね、なんとあのさっき奇遇ですねって言ったんですけど、僕も音声入力
な
んです。
なるほど、そうね、やっぱそうでしょ
うね。そうですね、だからそれぐらいやっぱりそういうですね、なんか今年は IoT っていうのがより身近に感じれる1年になって、あとは iPad Pro Mini が出てくる、iPad Mini Pro が出てくれたら完璧かなとですね。
まあ、IoT ね、どんどんどんどんやっぱそういうのになっていくでしょうから、うちもホームページを変えまして、マイページができるように
変更しました、ちょっとちょうどですね、iPad Mini サイズでぴったり な、 なホームページ、ちょこちょこ福山先生からですね、確認をしてくれって言われているので、時間が電車の中とかですね、そういう時に見たりするんですけど、今のところサイズなんかちゃんと的確で不具合は見つけれてないので大丈夫だと思います。
もう携帯版と PC 版とね、一生懸命今内容を報告している段階です、
なのでまた不具合がありましたらご報告させていただきます。
よろしくお願いします
、というところですね。
それは財産の方によ
ろしく。ああ、わかりましたと、あと今年はですね、ちょっとまあ、深いことはまだ言えないですけども、いっぱい読書をしていこうと思って。
なるほど、なるほど。
なので、ちょっと、ブックレビューなんてコーナーですね、いいね、ネタに困った時に。
面白い本を見つけたんですけど、ちょっと、明日からちょっと、
そうですね、ちょっと、
その本読もうかなと思ったら、 11月11日発売です。
あ、マジか。ギリギリ。
今ね、Kindle だから、こう、なんていうんですか、
はい、
最初の、うん、部分、ちょっとだけ読めるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
よくなりますね。
中身検索みたいな。そうですね。
はい。立ち読みみたいな感じでできるからですね。
で、やっぱり紙と、電子書籍の共同、まあ、その、住み分けですね、うんうんうんうん。やっぱりちょっと、これは紙で買っとっていいかなって思うんですね。
う
ん
う
ん、
そうです、そうです。
はい。あとはみんなに見せたいなとかですね。はいはいはい、なんかそういうのの感じで、Kindle うまく使いながら紙に移行していくんですね。はい、ということでですね、うん、何度もしつこいですけど IoT を進めていきましょうということで、はい、2019年イキ FM 一発目のオープニングを終わりたいと思います、
うん、生島ポッドキャスト
生島ニュース。
このコーナーは生き新聞生き新報のニュースと生き島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
はい、それではですね、うん、今年一発目の生き島ニュースいきたいと思います、はいはいはいはい、今年一発目の生き島ニュースはですね、うん、今年一発目と言っておきながら、うん、長崎新聞さんの12月30日の記事になります、はいはいはい、うん、イノシシパンイカが、花が可愛らしくいい出来ということで、長崎県壱岐市石田町のパン屋、ベーカリー春風が来年の干支、今年ですね、今年の干支、イノシシ、井戸市にちなみ、イノシシの顔を模したパンを販売していると、店主の松本さんは、花が可愛らしくていい出来に仕上がったと話すということで、このような、感じの、はい、パンに仕上がっております。
これ豚年でも
使えます。そんなことを、僕は全く同じことを正直思ったところで、
まあ、長年やってると、思考回路が多
い。イノシシというか、豚というかですね、花がやっぱり、ね、特徴がある。そう、うん、おっしゃったように、花の横に牙があるかね、うんうん、これをですね、ピンクの丸かなんかにしたら、豚年からが使えるから。はい。あと、上のこの、三文線ですね。
あ、そうですね。
頭部のラインですね、
うん、まあ、来年からはこれ豚、はい、ね、パンで売っていくってい
う、はい、で実を言うとですね、はい、こちらですね、エトにちなんだパンを作り始めたのは2014年末から、う
ん、知らんかった、
はい、常連客から翌年のエト羊を作ってくれと頼まれたのがきっかけと、でこれが好評で猿を作ってっていう感じで、はいはい、毎年毎年作ってきたということで、だから14年末だから今年5、4回目なんですかね、5回目になりますね、うん、ということで、このイノシシパンなんですけど、どういう味かと言いますと、うん、食パン用の生地に、うん、花はイチゴ果汁を、目は、これただの色じゃないんですね、ちゃんとなんです ね、はい、目は食用の竹炭。
ああ、なるほどね。はい
はい、で、独自の模様は、ココアを練り込んだ生地で顔を作り焼き上げたと。中にはチョコレートが入っているということで。
チョコパンなんですね。
はい。で、これなんかちょっと、見せかけだけのパンでしょとかですね、うんうん、思う方いるかもしれないですけども、うん、味にもこだわっていると、うん。その日の早朝に仕込んだ生地を使い、柔らかく仕上げ、もちもちとした食感が楽しめると。松本さんはお店は来年10周年、春川さんもう10周年になるんですね。地域の人に喜んでもらえることがしたいと抱負を述べたという、うん、ということで、うんうんうん、1月5日ですね、はい、から年明け営業してまして、1個180円でこのイノシシパンが食べれますよ、うん、ということに、はいはいはい、
ちょっと気になるね。
気になりますね。うん、買いに行きますって言ったら、約束をして、はい、でも、それぐらい本当にちょっと美味しそうなので、
いいね、
はい、ぜひちょっと、近くに寄った時には皆さんも買ってみられてはいかがでしょうかと、はい、いうところで、続いてのニュースはですね、1月6日付ですね、うん、産経新聞さんのニュースで、これ、今年もお世話になりますけども、生き生き情報プラザのですね、はいはいはいはい、若宮所長がですね、うん、ツイッターでやたらリツイートしてたんで、ちょっと拾ってみたんですけども、観光業界が平成31年の旅行ブームの盛り上がりに期待を高めていると。はい、そうですね、10連休ですね。今年はゴールデンウィークは10連休となるほか、うん、秋には日本でラグビーワールドカップが開かれ、ね、日本人の海外旅行人数、訪日客数ともに史上最多になる見通しだと。
去年海外旅行者数もマックスだった
と。そうですね。
年末年始ね。はい、
年末年始海外旅行行かれた方はラッキーだったのなと思うのが、うん、まあ、円が一気に年末になって
ですね、
円高になったからですね。
そうそうそう。でも福岡空港に2日に、オーストラリアから来てる留学生を送りに行ったんですけど、はい、すごい人だった。
ああ、なるほど、なるほど。
国際線の方ですね。
なるほど。うん、 でそれでまあ今年は日本経済を盛り上げるためみんなであの旅行に行きましょうということでツアーとかですね、はいはい、そういうのもどんどんどんどん今出てますよと、うん、で海外へのただ長距離路線はもうほぼ完売していると、うんうんうん、人気エリアはチャーター便まで検討していると、うん、HIS の担当者は10連休商戦に、自信満々だということなんですけども、
今日か昨日から出国税が、
はい、そうです ね, ね、
1回1000円
1000円でしたね、うん、はい、あれを、あれ、何に使うって言ってましたかね、何かに使うって言ってました
ね。いや、訪日客とかの、はい、空港整備とか、その辺に使うとか言ってましたけど、
ね、はい、ああ、なるほど、なるほど。
出る方は関係ねえだろうと、
ね。そうなんですよね。で、それでなんですけども、まあ、先ほども言いました通り、いろんなツアーがある中で、うん、JR 東日本の豪華観光列車、うん、トランスイート四季島、
うん、あ、そんなのがあるん
ですね、を使ったツアーだったりとか。
これは、どっかの2番線じゃん。
ああ、そうですね。あの、JR 九州の2番線じゃないかというような感じしますけども、はいはい、あとは訪日客向けの国内旅行とかですね、うんうん、そういうのもあります。でアジア旅行なんかもあるんですけども、うん、こちらですね、ダンクスマンさんが、はい、なぜ取り上げてたのかなと思ったらですね、うん、とにかくこれをおそらくですね、うん、いろんなところに行きましょうっていうところでですね、というところでこの10連休いろんな海外旅行だったり何だったりとかもう埋まりかけてると、
はいはいはいはい、
じゃあ一気に来てきませんかということで、ういうはい、二つほどですね。
なるほど。
ちょっと、こちらですね。
はいはい。
前もこのサイトですね、取り上げたと思うんですが、うん、朝日新聞デジタルのアンドトラベルというコーナーですね。
はい、はいはい。
こちらの、温泉プラス竜宮城、キジハタやアワビが舞い踊る、迫力の食事、うん、長崎県壱岐、湯の本温泉ということで、こちらですね、すごい肩書きだな。温泉ビューティー研究家、トラベルジャーナリストの石井博子さんという方が、
すごいな、
はい、文章、写真ですね。
最近多いですよね。何みたいな。
いろんな肩書きがですね、2018年12月25日の記事になっております。うん、ということで、ちょっと、こちらの全部読んだらまた怒られるような記事だと思うので、うんうん、ちょっと軽く説明してリンクを紹介させてもらうと思うんですけど、うん、長崎県の壱岐島は、もうこれは毎回出てきますね。うん、雨の一つ柱と呼ばれ、うん、神話では天と地が繋がる世界の中心とされた場所です、うんうん、というふうにちょっと息の言わ、あの言われる
ね。世界の中心だからね。
はい、
愛を叫ん、
そうですね。はい。本当、オーストラリアじゃなくて、ここに来られてるんですね。で、猿岩の紹介がされてましたりですね。うんうん、あと、こちら、サンセットの紹介がされたり。ね、
はいはい、
で、こちら、平山旅館さんの内湯ですね、うんうんうん。の紹介がされてあったり。これは、女湯の、絵なんでしょうね。
初めて見た。
僕もそうなんですよ。男湯絵違いますもんね。
ね、違いますよね。はい、
日本書紀のなんか、山野武尊みたいな、そんな絵ですよね、確か。
あれなんだっけ、はい、神宮高校かな、
ね、神宮高校でしたかね。はい、うん。そんな感じ。こちらなんか、女湯の方はクジラの絵なんです ね, ね。はい。さすがに、はいはい、これで見たことありますね。ちょっとおかしな話なので。
本当ね。
はい。見たことないやつだったんですけども。は
い、見たことない体にしようと
して。そうそうそう。無理やり。で、壱岐湯の本温泉の紹介として、壱岐湯の本温泉には7軒の宿があります。す、は、べ、いはい、て自家源泉を持っていますよと。うんうん、で、平山旅館の自家源泉も、こちらは、自噴泉っていうんですかね。自らで吹き出す、泉ですね。
うんうん、
で、源泉温度なんと 66.5 度、そんなにするんですね。はいはいはい、で、泉質はナトリウム塩化物泉で、うん、成分総計は1キロあたり 16.53g もありますと。こんなに熱くて濃厚な温泉がすぐ下から、流出されているっていうのは感動的ですと。
はいはい。
はいはい、で、
さすがね、温泉に詳しい。
温泉、そうですね、温泉、何でしたっけ、温泉ビューティー研究会ですね。さすが温泉ビューティー研究会ですね。
ね、
ちょっとさっきからなんかちょこちょこクリックを、画像を押したらすぐ反応してしまうというですね。で、そこで、温泉の紹介の次は、刺身の紹介ですね。
はい。
平山旅館さんのスタンダード料理の刺身盛り合わせに、
綺
麗ですもんね。こちら、アコ、キジハタですね。キジハタの薄作りと、皮の湯引きは、すだちを絞ったポン酢で、歯応えと旨味が広がりますと。はい。そして、次はイカですね。青いイカの池作りが登場と、
はいはい。
まだ動いてますよ。お刺身を召し上がっていただいたら残りは唐揚げにしますから、はいはい、どうぞ早めに召し上がってくださいね。ということで、やっぱり動くイカって九州、はいはい、域にいたらですね、もうなんかしょっちゅう見るような光景ですけど、
ね、
やっぱり。
イカ白くないからね。
そうですね。
ね、
はい。この写真もぜひですね、関東の方には見ていただきたいなと思います、ね。
関東の方ってポイントだった。
あ、そうですね。で、アワビもありますよと。
はいはいはい。
そして最後は鯛そうめん、これひらめ旅館さんでよく聞きますね。あの塩焼きした鯛を出汁にした鍋にそうめんを投入ですね。壱岐では鍋には必ずそうめんを入れると決まっているそうです、うん、ということで引き通しとかもそうですね、うん、はい、ということでこちらあの朝ごはんの写真なんかも載ってたりとかですね、はい、そして小島神社の写真が載ってたりとかですね、うんうんうん、そういうふうに福岡でこの温泉ビューティー研究家のですね、はい、あの楽しい一人温泉ポイント、うん、福岡から1時間で行ける島旅、はい、濃厚パワフルな温泉ですっきり、うん、新鮮な魚三昧で栄養補給ということでですね、うんうん、もうなんか最高なキャッチフレーズをつけていただいてますので、
は
い
は
い、
よく聞くのは、はい、福岡魚美味しいってよく言われるじゃないですか、はいはい、でも福岡の人たちがやっぱり生きに来た方が美味しいって言われますもんね。
これはですね、うん、あの僕いつも言うんですけども、うん、あの美味しいところで福岡でもやっぱ高いお金を出したらやっぱり美味しいものが食べれる、はいはいはい、で、うん、壱岐の場合は2つポイントがあって、うん、あのこの魚の質を食べてこの値段っていうので驚くっていうのが、
そうですね、
はい、まず一つとスーパーの刺身ですね、はいはいはい、スーパーの刺身の質がですね、もうあの福岡でこれ僕あの壱岐で買って帰って、はいはい、それを福岡でそのまま出したら、はい、あの倍ぐらいの値段取っていいよなって思うぐらいの質の、はい、だから結構壱岐に来られて何泊かするんですよねっていう方には、はいはいはい、じゃあちょっとスーパーで刺身買ってみてくださいって結構言うんですよね。なので本当にあのそういう平均点が高いっていうところが。
旅行者の方、はい、まあ旅行慣れしてる、はい、してる人ってよく僕らもそうですけど、はい、スーパー行くんですよね。
そうですね。ね、そうです、そうです。
地元の美味しいものがあるんですよね。はいはい、
あの本当に地に行って、あ、こんなのがあるんだなって結構驚くな、スーパーで。はい。スーパーのお菓子コーナーとか、お酒コーナーとか、そういうところにも特色があったりしますもんね。
今なんかこう、地域のものを売ってるスーパーとか増えたじゃないですか。
そうですね。はい。
だから結構面白いものがありますよね。
あの、一番驚いたのは、新潟のスーパーに行った時にですね、本当に嘘みたいですね。あの、ワンフロアの、あの、片面ですね。全部柿の種なんですよ。いろんなメーカーの柿の種が、で、ちょっとせんべいとか混ざってますけど、はいはい、柿の種せんべいだけでもう一面バーンって、あの、一通路ですね。
それはそれで楽しいよね。はい、
そうですね。で、お酒コーナーに行ったら当然日本酒がずらーっと並んで出て、
ね、はい、ああいう。新潟らしくてい
い、ね、はい、地域のスーパーで面白いですよね。はい、はいはい、というところでですね、うん、もう一つ旅行のですね、はいはい、こちらのニコニコニュース、うん、M1 プレスっていうところの、アンドガール統括プロデューサーの和田さんが噂のスポットやものを自腹で体験しレポートする不定期連載、うん、アラサー読者の皆様よりかなり年上ですが、うん、年の功で分かることもあるってことで、うん、第1回はアンドガール1月号開運大特集、うん、スピリチュアリスト、うん、暁玲香さんですかね、うん、が2019年の一押し開運神社として挙げていた二次神社のある長崎県壱岐島へ、
ね、
はい、2019年の最強パワースポット長崎県壱岐島へ一人旅してきました、うん、という記事です、はいはい、こちらもあんまり読みすぎたらいけないんですけども、うん、まあ、タイトルですね、うん、神社が100以上もある壱岐は島全体が聖地ですよ、うん、と、
もっとあ
るよ、はい、うん、何件で1000で、
あの大小合わせると
1000ぐらいです ね、で神社庁に登録されてるのが150ぐらいですよね、はい、はい、だいぶ僕も覚えてきました、はい、そしてこの、今日はいっぱい肩書きありますね、うん、スピリチュアリストのですね、うん、赤月さん
肩書き、はい、
一押しの二次神社、うん、ここなんで一押しかと言いますと、うん、神風パワーが宿る御神体の巨石がありますよと、はい、こちらは、風神四夏彦の神を祭り、はい、風の神様の発祥と言われる神社、うんうん、本殿の裏にある巨石には、うん、神宮皇后の、うん、三冠出兵を神風に勝利に導いたとされる伝承があり、はいはい、本気で道を切り開きたい人を押し、はい、後押ししてくれますと、うん、ね、あ、なるほど、だからパワースポットということですね、はい、はい、でいうことで、こちらなんですけども、さらに御嶽神社、うん、メタゲ神社はセットで参ると良縁に恵まれますよとかですね。
結構歩く、はい、と大変ですけどね。
そうですね。うん、はい。で、女性ならメタゲ神社もお参りした方がいい、ただならぬパワーの巨石があれですよね。メタゲ神社、メンダケ神社ですね。うんうん、宿泊したホテルの女性スタッフが壱岐に惚れ込んで東京から移住したという人で、うん、おすすめスポットを聞いたら、メンダケ神社がすごいと、うん。で、こちらパワーが巨石から出てるよとかですね。うんうんうん、そんな感じので、そして、壱岐島で今一番人気の月読み神社とかですね、はいはい、はい、そんな感じでおすすめ。
正月かなんかもものすごかったです、
はい、あ、やっぱそうですか、うん、 そしておすすめ神社その2が住吉神社ですね。はい、こんな感じで、
ね、日本の住吉神社の発祥の地ですからね。
そうですね、はい、でそしてウニ丼の紹介だったりとかですね、帰り村上さんの温泉食事だったりとかですね、ということで2019年ですね、先ほども言いました10連休があります、
はいはい、
この10連休海外は埋まりかけてますので、もしよかったらですね、今のこれリンクを貼っておきますので、この2つ のツアーをですねちょっと参考にされながら、はいはい、一気にぜひぜひ、
はい、ここから1時間ですか、ね、
そうですね、先ほど
思い立っても来れますか、
ね、そうですね、はいはい、ということでお待ちしております、はい、ということで新年の一応ポッドキャスト、この辺で終わりたいと思います、
生き島ポッドキャスト。
この番組は生き島フェイスブックページの管理集団 IKEYES11 の制作配信にてお送りいたしました。生き島フェイスブックページに興味のある方はフェイスブック上で生き島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。 Facebook をされていない方でも Google などの検索サイトにて生き島と検索していただくと、生き島 Facebook という検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスしブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。